はい、こんにちは、左大臣光永です。京都国立博物館で国宝一辺聖絵と慈愁の名宝展を見てきました。踊り念仏で有名な一辺聖人のことを描いた絵巻物を中心とした企画展です。今日が最終日でした。踊り念仏をしている人も見ている人も説法を聞いている人も生き生きと描かれていてよかったです。何百人と書き込んであるのに一人一人顔もポーズも違って見ていてウキウキしてきました。群衆シーンというのは下手な絵師が描くと同じ顔ばっかりになりますからね。しかしちょこっと隅に描いてある人物にも背景とかドラマが感じられました。本日は哲学の道を歩く2です。哲学の道は北は銀閣寺橋から南は若王寺前の若王寺橋まで琵琶湖疎水の分流に沿って約2キロにわたって走る小道です。京都大学の哲学者、西田喜太郎先生が、思索にふけりながら、また、学生たちと語らいながら歩いたことから、哲学の道と呼ばれます。前回からの続きです。安楽寺を後に、住宅街を進んでいくと、左に見えてくるのが、霊感寺です。臨済宗南禅寺派の門跡天寺で、はじめは、これより南の獅子ヶ谷の渓流沿いにあったので、谷御所、獅子ヶ谷美国御所と呼ばれました。承応3年1654年、御水の王上皇が、皇女、上法神院の宮、宗長を会期として創設。以後、代々の皇女殿下が従事を務めました。承享4年1687年、御祭天皇の御殿を賜って、現在地に移築されました。御水の王上皇が椿を愛好されたことから、椿の寺と呼ばれ、境内には御水の王上皇が愛好された、散り椿はじめ、多くの種類の椿があります。シーズンには一般公開されています。霊感寺の前の坂を下り、再び哲学の道に入ります。滴るような木々の緑に息を飲みます。ここまで来ると人も少なく、一層落ち着いた風情が出てきます。左に大豊神社の参道が見えてきました。参道を少し登ると大豊神社です。駒犬ならぬ駒ネズミがあることで、近年人気が高まっています。仁和3年887年、宇田天皇の病気併癒のため、内侍の神藤原の宿子が勅願を奉して、宿儺比古那の命を東山36方の一つ、椿ヶ峰に祀って創建しました。宿儺比古那の神、医学の神様ですからね。後には応神天皇と菅原道真公が合祀されます。建武の内乱、応仁の乱で消失するも、本殿、拝殿、摂社、絵馬堂が再建され、法然院、南禅寺一帯の産砂神として信仰を集めています。椿の神社として有名ですが、次の時期は紫陽花も見事です。背後の椿ヶ峰から流れている清水が、チロチロと音を立て、ゆったり落ち着いた風情があります。本殿の左右には、いくつかの摂社がありますが、右手が大国主の御事を祀る大国社へ続く鳥居です。この奥に問題のネズミくんがいます。大国主の御事が、スサノオの御事からの試練として、ので火を放たれたとき、ネズミが大国主の御事を穴の中に招き、火をやり過ごして助かったという、古事記の話に基づき、昭和44年1969年に作られました。左のネズミはメスで、抱えているのは玉、もしくはおみき、子宝を育んでいるなどの説があります。無病息災の御利益があるとされます。右のネズミはオスで、抱えているのは書物です。学問成就に御利益があるとされます。どちらもなかなかの可愛さで、 撫でくり回したくなります。しかも見てください、この頭の上に1円玉がちょこんと乗せてある、いい味わいです。さて、いくつかの寺や神社に立ち寄りながら哲学の道を歩いてきましたが、いよいよ終着点、若王子橋に来ました。橋を渡ったすぐのところにあるのが熊野若王子神社です。永暦元年1160年、後白河法皇が紀州熊野権現を勧請して建立した若王子山の鎮守の社で、熊野神社、今熊野神社と並び、京都三熊野の一つに数えられます。若王子という地名は、天照大御神の別名である若一王子にちなみます。以後、室町幕府及び武家の信仰を集めました。また、花見の名所としても知られ、寛政6年、1465年3月、八代将軍、足利義政により、花見の宴が行われました。その後、応仁の乱により荒廃しますが、豊臣秀吉により、社殿と境内が再建されました。ご神木の凪は、その昔、熊野詣や伊勢詣の際、みそぎの木として用いられました。あらゆる苦難をなぎ倒すということらしいです。サッカー日本代表のヤタガラスがなぎの歯をくわえているマークは、ここ熊野若王子神社のなぎを図案化したものです。社殿は若王子山を背に行儀よく鎮座している感があります。雨の日に屋根が濡れて白く光っているのも味わいがあります。裏手の若王子山の上には、同志社大学の創立者、新島正先生と、その妻、八重の墓があります。ものすごい山奥で、登ると確実に大冒険になります。しかも今はやぶかが多いですので、秋になってから登ります。発売中です。日本の歴史、飛鳥奈良、DVD ロム版再入荷しました。曽我の馬子や聖徳太子の時代から、一子の変、大化の改新も経て、人心の乱までの飛鳥時代編、そして奈良時代編では、長屋王の編、聖武天皇の大仏建立、鑑真和尚の来日、藤原の中丸の乱、長岡京遷都を経て平安京遷都に至るまで、教科書で昔習ったあの出来事、あの人物、バラバラだった知識がスッと一本の線でつながります。そして松尾芭蕉紀行文集、現代語訳付き朗読、松尾芭蕉の紀行文、野ざらし紀行、鹿島紀行、老いの小文、さらしな紀行、そして近江滞在中のことを書いた厳住庵の記、佐賀の落史者の滞在記録、佐賀日記の原文と現代語訳、解説をセットにした CD ロムです。そして京都公演です。京都で学ぶ歴史人物講座。京都にゆかりの歴史上の人物を毎回一人ずつ取り上げて語っていきます。第1回6月22日は菅原の道真です。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。